鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。7月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は7月の27日の木曜日でございます。今回でワンタイムトークも111回目を迎えております。皆様本当にいつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信をしているシンガーソングライター鈴木智和の、ちょっとした小話をしている、番組でございます。まあなんでしょうね、簡単に言うとこう長い MC 長い MC だと思っていただければって、まあ曲の紹介をしたりですね、まあこんなことを日々常日頃持ってますなんていうことをですね、お話ししていたり、お得な情報もあるとかないとかとか、まあそんな感じでですね、やがらしても、まあ、歌やらせてもらってる番組でございますので、お時間あったら聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ありがとうございます。いやね、梅雨も明けましてですね、全国的に、猛烈に暑い日が、続いている今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。いやー、本当になんですか、危ないというかですね、危険な暑さと思いますので、まあ本当無理せずというかね、なんか逆に寒気とかしちゃうと本当危ないみたいなんでね、冷房とうまく付き合ってね、中で液体とかも上がっちゃってさ、冷房ねあれですけど、まあでもこう無理せずに使った方がね絶対いいと思うんでね、冷やすっていうんですか、体をね、冷やしたり塩分と水分をね、まあ、しっかり取るっていうようなことを、ね、心なんかだ、僕もそうなんですけど、ジョギング日課だったりするんで、なんか、言っちゃうんですよ、関係なく。で、僕は、そう、自分で言うのもなんか、なんですけど、ちょっとこう、なんか、暑さとかもちょっと鍛えてるって言って、ね、なんか、それじゃ説得力気をつけましょうっていう説得力なくなっちゃうんですけど、なんかですね、ちょっと鍛錬をしてるので、大丈夫だったりするんですけど、いや、本当に、ね、こう、なんか日課だからって言って、でもなんかやばいと思ったらね、やっぱやめたりするんですよ。あ、今日はやばいみたいな時なんで、そういうなんですか、臨機応変っていうかね、なんかあ、これはやばいぞみたいなやつを察知してね、こうなんか日課だからやらねばならぬみたいな、なんかそういうのでこう外にね、運動とかね、危険な時はね、無理しない方がいいかなと、こんな風に思う。まあ、もちろん皆さんはね、無理なんかされてないでしょうけど、思いますね。で、ただね、ただですね、走り終わった後水浴びるのね、もうすぐ気持ちいいんですよ。ね、まあまあ、それはちょっと置いといたんですけど、まあそんなですね、まあ暑い夏がやってきてるんでね、いつまで続くんでしょうね、というこの暑さなんですけどね、まあいずれはね、秋が見えてきて、その頃には逆にちょっとなんか、暑さが恋しくなるぐらい寂しくなっちゃうっていうような、まあ、夏っていうのも本当瞬く間で過ぎちゃいますけど、いやそうですよ、7月ももう終わりですからね、早いですよね。もう8月に入る、来週のワンタイムトークの頃には8月になってるんですけど、8月っていうとなんとなくもう今年のこう後半、終わりもちょっとこう見えてきちゃうみたいな感じで、あ、終わっちゃうって、なんかなってくるんでね、何かこう12月になる頃に、あ、なんか何もせず終わっちゃったなとか思わないようにっていうかね、なんかこう下半期もこうなんでしょうね、時間にこう追われるじゃなくて、なんでも気づいたらなんか、あ、過ぎちゃったとかじゃなくて、何かこう自分でこうなんかこう波をサーフィンで言ったらこう乗っていく、この時期はこう、いや、この時期はこう予定通り打てる、あ、この時期はこう予定通りだぜって、いいんですね、ワイルドだろっていう感じでですね、自分のこう、なんですよね、時間にこう、ああ、なんか過ぎちゃうとかじゃなくて、そう、今これ、いいんですよ、これ、今はこれの時なんで、この次、何ヶ月、この1ヶ月後はこの時なんで、この時はこうしてるんで、とかじゃないですけど、だからね、そういう感じでね、過ごしていければいいなって、いうふうに思ってるんですけど、やっぱり気づくとね、いやー、もうこんな時期、あっという間ですね、とかってなってるっていうね、いうのもありますけどね。まあまあまあ、そんなね、どんな過ごし方しても、まあもちろんね、時間は流れていくのは同じでございますけどですね、まあ楽しく過ごせれればいいんじゃないかな、今をね、今目の前のことを一生懸命できればいいんじゃないかな、なんて思っておりますけど。 なんか先日ちょっと恥ずかしかったのが、イヤホンというか、スマホでね、で、イヤホンして、で、結構爆音にして、愛を取り戻せを、こう、聞いてたんですよ。クリスタルキングス、北斗の拳がちょっと、テレビでちょっとなんかやってて、なんか、クリスタルキングの愛を取り戻せが、なんかかっこいいな、これ、と思って。で、スマホに入れて、で、こう、聞いてたんですけど、で、なんかすごい音量マックスにしてんの、電車で、しかも電車で聞いてたんですけど、電車で。で、音量マックスにして、なんか、遠くの方で、でででん、ででででででででん、つでんでん。なんで俺音上げてんの聞こえないんだな、と思ったら、イヤホンがは、なんか外れてて、って、こう、スピーカー状態になって、ででででん、ででででででででで、って、ずっと流れてしまいましてですね。いや、ほんと、よっしゃーくのとこで、もう俺切ったんですけど、もうほんとショックでしたね、自分も。ね、北斗の拳聞いてんだって周りの人にすごくアピールしてしまったというかね。ね、本当怖いですよね。イヤホンちゃんとこう音量音なんですか聞く前にこれ注意喚起みたいなもん、ね、皆さんも気をつけてくださいね。なんか聞いてさ外に流れちゃってる時ね。まあ、その曲が恥ずかしいとかじゃないんだけど。なんとなくなんか自分でこう気づかないのうちに、結構ね、ででで、ででででででででででん。それ2回ぐらいなんですよ。ででで、ででででででで、の間に、ずっと俺ず、音を上げ続けてたんですよ。You are shocked! って、もうショックで。そんなことがあった、電車の中でね、あった、今日この頃でございますが。ただね、かっこいいんですよ、その曲、本当に。クリスタルキングさんの、なんか大都会とかもそうなんですけど、で、今聞くと、なんかね、昔のその、アニメソングっていうんですか、80年代ぐらいとか、もう70年代、80年代ぐらいのアニメソングって、めっちゃかっこいいんですよ、今聞くと。で、アニメソングだけじゃなくて、戦隊ものなんですか、俺、僕ギャバン、宇宙戦隊ギャバンっていう曲があって、あれの曲、串田明さんが歌ってらっしゃるんですけど、もうすぐかっこいいんですよ、なんか。若さってなんだ振り向かないことさって、ああ、そうだよねってこう、教えてくれるっていうかね、昔の歌の歌詞ってなんかこう、教えてくれるんですよ。愛ってなんだって。ためらわないことさ。あ、そう、愛はためらわないことさ。そうだよな。そうだ、そうだ。って、こうやってすっげえ力強い声で歌ってくださるんで、いや、ほんとかっこいいなと思ってね、聞いてるんですよ。最近ね、結構アニメソングにハマってしまってですね、よく聞いているんですよ。劇ね、皆さんもこう聞いて、あの頃の北斗の拳とかね、かっこいいですよ。なんか、串田明先生の声はやっぱこう、なんか湧き立つっていうかね、湧き立つんで、やっぱアニメソングにぴったりですよね。だから銀河鉄道999とかの歌も、決勝は、佐々木勲先生ですけど、やめよ。あれもかっこいいですよね。なんかそういう風にしてね、アニメソングからね、こう、インスパイアして、なんか新しい曲もね、できそうな感じ、できたっていうか、もう、そういう曲もちょっと書いていけたら面白いんじゃないかな、なんて、このように思ってるんですけど。いや、こんな、量の取り方があるんだっていう、ちょっと話なんですけど、自分にとっても目から鱗だったなって思ったんですけど、まあ、すごい暑いじゃないですか。で、いろんな量の取り方あるじゃないですか。まあ、エアコンつけるもそうだし、アイスを食べるとか、ピザ浴びるとかさ、ありますよね。で、なんかスプレー振るとか。で、あともう一個あったのが、なんか、イメージするっていうの。イメージで冷えるっていうか、こういう冷え方っていうか、っていうのがあって、まあ、ちょっと、俳句の紹介になっちゃうんですけど、松尾芭蕉の俳句で、で、奥の細道っていう、まあ、有名ですよね。あれでこう読んだ詩の中で、一個あったのが、水の奥、氷室尋ぬる柳かなっていう句なんですよ。で、それって、柳の陰に小川が流れていて、 夏というのになんと冷たく清冷な水であるだろう。できっとその水は氷室から流れてくるのだろうと想像してしまう。で、氷室っていうのは氷を土の中に埋めて解熱や冷蔵庫の輸送などの夏場のようにともする水、氷を保存した場所っていう。で、高い山の神社の境内などに多く作られたっていうことらしいんですけど、要するに川のね、出てくるふもとっていうか、ふもとはキンにこうなんですか、もう要は信州の方とかって夏でもすごい足とかつけてらんないぐらいこう冷たい川が流れるじゃないですか、信州の。で、それって南アルプスの山の上の、まだほら、ようやく真夏の時で結構氷は溶けるけど、でも氷溶けたばっかりでまだキンキンに冷えたやつがこう冷えてきてるみたいですけど。で、そういうなんか冷たい川が、綺麗な川が、こう柳の奥にこう見えてるみたいな。あ、これ水手つくんだ気持ちいいんだろうなっていうか、なんかこう、なんでしょう、要はこう、まだ雪解けぐらいの、なんですか、この氷室から、だから、その冷凍庫みたいなとこから流れ出てくる、この綺麗な川で、見たい。あ、これ、涼しいんだろうなとか。だから夏に読んでるんですよ、この人。すごいですよね。それ、なんだろうな、その、こう、五感をこう、プルプルって震わす感じっていうんですか。で、なんかそういう冷え方あったな、みたいな。なんか物理的に冷やすのももちろんいいんだけど、お化けの話とかもちょっとそれに近しいのかもしれないんですけどね。なんかこう、ゾクッとするんですけど。でもこっちは、氷水が溶けてシューッと流れてくるこの綺麗な顔を見て清涼感あるよね、みたいな。しかもそれ詩で読んでる。超かっこいいよね。うん、みたいなね。なんかその冷え方あるなって、こう一人で興奮しちゃったんで、ちょっとこれを喋りたいね、と思ったんでちょっと喋ったんですけど。いや、すごいですよね。でもしかもそれもね、今のね、僕と同じぐらいの時に、45、6歳の時ぐらいに書いたなんか、句かなんかで、らしくて。いやー、やりますね。やつもやりますね。なかなかいい詩作りますね。ちょっと僕負けてらんないんで。僕もちょっとね、皆さんの心プルプルと震わすね、詩を書きたいな、なんて。そういうのはちょっと置いといてですけど、そういう風にしてね、こういうイメージが、こう、イメージで冷えるっていう冷え方も、冷え方の一つであるのかなと思って、ちょっと紹介させていただきました。さてですね、今日の話なんですけど、今なんでしょう、これワンタイムトークって割とこう、なんでしょう、ちょっとタイムリーなことを今、天気とかもそうなんですけど、もう話してしまってるんですけど、タイムリーで言うと、こう、世界水泳をやってるんですよね。今まさに、世界水泳をやってて。で、いいなーって改めて思ったのは、スポーツっていいなーっていうのが思ったんですよね。で、なんでかって自分もこう、競技をやってたんですけど、大学生まで、その水泳だったんですね、しかも。で、それってなんかその、生活のすべてを注いでるんですよ、それに。水泳のためにって言ったらちょっと過言じゃないですけど、食べるものとか、あとその、トレーニングもそうだし、何かこれ、この競技のために良くなりそうだから、これをやって、とか、このトレーニングをやって、とか、その、勉強したりとかっていうのを費やしてて、で、レースっていうのはもうなんかそのやってきたものをこう出す場所みたいな感じに今なってるっていうんですけど、で、早い遅い、もちろんね、今世界水泳だとこうトップの人たちだから、早い遅いはもちろんあるんですけど、その早い遅いっていうとこよりも、なんかその生き様っていうかな、なんかその全部を注いでるじゃないですか、多分なんか適当にやってないっていうか、みんななんかこう、一生懸命で、人間って、その一生懸命な姿に勝る美しさって俺ないんじゃないかなってちょっと思うぐらい、そこってすごく心が揺さぶられますよね。だからその高校野球とかの甲子園とかで、なんかその、競技のプレーだったらもちろんメジャーリーガーの方が上手いし、そっちを、なんか技術的っていうか、な感じだったらメジャーリーガーとかもショータイムとしてこう見てね、あれなんですけど、それでも、高校野球とかで最後のバッターがもう泣きながらスライディングする様とか、その後、なんですか、 挨拶の時にもう号泣している様とかあって、なんかすっごい美しいじゃないですか。なんかそれって一生懸命だったからですよね、きっと。その全力で、だから人間ってやっぱりその熱量っていうか、その一生懸命さってなんかすげえなんか人の心を打つっていうのは、まあそういうことなんだろうなっていうふうにちょっと思いましてですね、改めて。まあ世界水泳もね、いわゆるこの野球で言えばメジャーリーガー、まあもちろんそうなんですけど、でもそのプロの人もいますけど、プロっていうよりはどっちかっていうと、その僕も競技やってて、なんかこのなんですよね、そういうタイムとかでやっぱりこう本気か本気じゃないかとかっていうの結構まあ出るんで、やっぱりなんかそういう、ま、マジじゃないと伝わらないみたいなのも結構透けて見えるし、だから結構水泳の人ってあんまりそういうなんかもう、ま、マジなんですよ、結構レース結構本当にマジなんですよね。でまあもちろんどのスポーツもみんなこうマジでやってるんですけど、その姿ってね、美しくていいなと思って、やっぱり一生懸命な姿ってやっぱ人に何かを与えられることもできるんだろうなっていうのをちょっと思いましてですね、なんか何を言いたかったかというと、一生懸命になろうって思いました。いや、一生懸命ですけど、なんかなんだろうな、なんかこう、なんか人生ってそのなんか そこに尽きるんじゃないかなっていうかな、なんかそういう風にちょっと思った節がありまして、何没頭するでもいいと思うんですよ、本当。何かに夢中になるとか、もう何でもいいと思うんですよ。ひたすら漫画を読み続けるとか、なんかそこにどれだけ自分の熱量を注げたかっていうか、なんかそういうところがいいんだろうなっていう、もう何でもいいんですよ、多分本当に。うん、ひたすらワンタイムトークを聞き続けてますみたいな。いや、それはちょっと違いますけど。なんかもう、とにかくですね、何かそういう熱量っていうのは、なんか美しいんだなって思って、今日はまあ、その場所、松尾芭蕉の俳句といいね、人間のそのね、熱量といいね、ちょっと美しいものをね、ちょっと紹介させていただきました。あ、そこで、今日はこんな感じでございました。今日告知が1個できまして、新しいライブが決まりまして、9月3日の日曜日にまたね、戸塚、おなじみの戸塚ロポにですね、お昼ですけど、日曜のお昼に、9月3日の日曜日にランチでライブを、やりますので、ぜひまたお時間があったら来ていただけると嬉しいなと、こんな風に思っております。さてですね、今日はじゃあ何の曲にしようかなと思ったんですけど、まあ僕もですね、熱量を持って、音楽はやっております。はい。ということでですね、まあ、太陽昇るという曲を、まあ、聴いてお別れしたいと思います。この曲はですね、まあタイトルの通りですね、また新しい日がやってきて、今までに生きてきた全てとかも全部糧になって、明日はあるよっていう、まあ、ことなんですけど、でも、まあ、ベタっちゃベタじゃないですか。よく聞くし、日はまた昇るって。でも、そのベタでも、でもやっぱり、いいことばっかりないように、悪いことばっかりもないし、絶対にこう、次なる希望っていうのは絶対にあるんだって、いうふうにちょっと思ってですね。まあ、そんな気持ちを込めて、ちょっと世界水泳見てちょっと熱くなってるみたいなところあるんですけど、まあ、そんなわけで聞いてお別れしたいと思います。じゃあ、皆様、ね、災害級の暑さが続いておりますがですね、くれぐれも熱中症などにはならないように気をつけていただいて、楽しい夏を、楽しい日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。続いて、トモカズでした。遠く霞んだ
たよ。